はい、じゃあ一言祈って始めたいと思います。主イエス様、本当に今日これからもう一度このとても大事なテーマ、この恋愛と結婚についてまた一緒に考えるこの機会を感謝します。天の父様、どうか私たちが今日行うことすべてあなたの霊によって導かれて、あなたの栄光のためにすることができるように助けてください。お願いします。この時間を 100% あなたに委ねます。聖霊様、どうか働いて最初から終わりまで導いてください。あなたにのみ頼ります。あなたの栄光のために行います。主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。皆さん、実は始まる前にまだ1分か2分ぐらいありますけども、その間にもし誰かが今ではレッスン1とレッスン2、何か聞きたいことがありますか？質問か何か誰かがありますか？もし誰か何か聞きたいことがあれば、ちょっと誰か質問ありますか？誰でも何でも質問があれば嬉しいです。はい、純子さんお願いします。あ、ちょっと、
最初のレッスンの時に、まず2人が付き合う時に、まあ、クリスチャン同士がお付き合いする時に、付き合う前に神様の御心、その相手が神様の御心かどうかを知るために付き合うことはしませんっていうことを学びましたね。でもなんかちょっと勘違いかもしれないんですが、前回の時にそのことを言ってなかったんですよね。なんか違うこと言ったので、ちょっとそこで混乱をしました。
知るためはそうですけど、だから相手を見つけるためには付き合わない。ただ確認するために付き合うんですね。だから例えばこのいっぱい一世の たくさんの友達がいて、クリスチャンの友達、その中でだんだんこの人かなとかだんだん思って、そしてしばらく祈って、まあ、自分 の霊的なリーダーね、そのセールグループリーダーとか他のリーダーたちに聞いて、ちょっと後ろのドアもちょっとリンノちゃんちょっと閉めてください。お願いします。ありがとうございます。そしてまあ後で、まあ、この人だろうと信じて、それから恋愛の時期に入るんですけども、ただこの5人ぐらいの中でさっぱりわからない、だけどじゃあちょっとずつ一人ずつと付き合って御心を見つけようとか、それが間違ってるね。でもとりあえずこの人だろうと信じて、そして、まあ、もちろんでも深く交わりがないと、よく相手を知らないとそういう確認できないので、だからその確認するためにその恋愛の時期に入るんですね。
わかりました。Okay. 祈って確認をするためにと、いろんなサポートを受けながらということ
ですね。そうですね。最初は結局本当によく祈って、その霊的なリーダーたちに相談して、全部ゴーサインだったら、まあ、じゃあ御心だろうと思うんだけども、でもこれからじゃ確認しようというね。そう、
ありがとうございました。
はい、いや本当にいい質問でした。ちょっと分かりづらいところあるかもしれません。他の何か誰かが質問かありますかね。じゃあ今日は第3課ですね。そして最後の方はクリスティーンも一部をちょっと教えて、それから一番最後に高博君とクビちゃんのちょっと短いインタビューがやります。彼が一番最近結婚したカップルかな。多分ね。そう、それでは今日は第3課にこれから入りました。祈りの時間もすでにありましたので、じゃあ皆さんどうぞ第3課を開いて、これから一緒に見たいと思います。一言ですね、入る前に読む前にちょっと強調したいところあります。皆さん、ちょっと一つの質問に心の中で答えてほしいんですけど、当たり前の質問だけども、あなたは あなた自分自身を愛しているよりも神様があなたをもっと愛していると思いますか？そう、だから自分自身が自分を愛しているよりも神様が僕を何倍も愛しているということは事実ですね。だから神様のご計画に従えばもう絶対一番ベストですね。ただ場合によって神様のご計画にはいろんな辛いことがありますね。例えばもしかするといろんな訓練の時にいろんな辛さがあります。例えば皆さんオリンピックを目指している選手がどれほど苦労するのか皆さんちょっと想像だいたいね分かると思いますけども、その本当にベストのことをやりたい場合はもう本当に苦労しないとなかなかできないんですね。だけどもやっぱりその訓練がそれで自分のベストを出して、そしてそのベストの結果が見えます。だからこれをちょっと皆さんできればちょっと記録してほしいんですけども、自分のノートに悪魔は短期で幸せ、長期の惨めな人生を目指している。短期の幸せ、長期の惨めな人生を目指している。でもイエス様が短期でいろんな訓練とか辛いこともありますけども、でもそれを乗り越えたらもう絶対最高の幸せですね。だから短期の幸せか長期の幸せをどちらの方がいいかということね。短期の幸せを目指しているなら、まあ、それがやっぱり世の中の快楽で飲んで食べてフリーセックスをしてもうそういうめちゃくちゃな人生を送って、それでそれを短期で幸せそうだけども本当はどんどんどんどん罪の奴隷となって、どんどんどんどん悪い結果が出るんですね。そして結局絶対長期の惨めな人生になります。だけども短期でいろんな苦しい訓練とか難しいことがあっても、でも長期で本当の幸せを目指しているならやっぱり絶対そうなります。僕の父はですね、彼のお父さんが彼が12歳ぐらいの時にイエス様を信じたんですけども、でも彼の人生には本当にいろんな大変な時があったんです。いろんな難しいことがあったんですけども、でもやっぱりイエス様の御心を一生懸命ずっと一生涯、ね、88歳ぐらいで手に召されたんだけども、一生涯ずっと求めていたので、だから今5人の子供も、もう今は30人ぐらい分かんないけど、の孫が、とにかくどんどんどんどんその祝福がどんどんどんどん倍化していくんですね。だから長期というと自分の人生だけじゃなくて自分の子孫も自分が影響を与える周りの人々もその幸せがどんどんどんどん広がるんですね。それが御心通り生活すると。だから本当に楽しみにね、これから皆さんも今御心をだんだん分かっているから、だから短期で難しいことあるかもしれないけど、でも長期でも絶対最高の人生となります。じゃあこれから、じゃあ皆さん第3課ちょっと読みましょうか。第1ページを高橋さん、じゃあお願いします。
はい、第3課、重要点からでいいですか。今まで学んできた幸せな家庭のための土台1と2の重要性をまとめてみました。下記の聖句を参考にしてもう一度よく確認してください。重要点、恋愛と結婚はとても真剣な約束です。イエス様を受け入れたばかりの人は恋愛や結婚を急がない方が良いでしょう。マタイ6章33節でイエスは神の国とその義をまず第一に求めなさいと教えています。その原則は大変重要です。まず聖霊のバプテスマと水のバプテスマを受け霊的に成長した方が良いでしょう。イエス様としっかりした土台を作り上げた後に神は誰と結婚するか示してくださいます。どんな時にもいつも神を第一に置くことが必要です。本当に私が一番愛している人は誰だろう、イエス様だろうかといつも自問してください。 相手をイエス様に導くためにその人と恋愛関係を始めても良いですか？あるいはまだ霊的に成熟していない人と恋愛関係に入り、相手の人が霊的に成長するために恋愛を始めても良いですか？とある人はこう聞くでしょう。この件に関しての答えははっきりノーです。あなたと相手の人生をめちゃくちゃにします。
ここであの、ね、ちょっと以前も話したことですけども、今ちょっと上に書いてあるようにちょっと確認復習ですけども、このなぜこの誰かを導くために恋愛に入らなぜ誰かを導くために恋愛に入らないのか、なぜこのあの誰かをこのもっと霊的に成長にあの協力したいから恋愛に入るのが、なぜそれがダメかというと、次のパラグラフに今これから高橋さんが読んでくださいまして、お願いします。
相手にイエス様を紹介するときには友人関係を通して行います。そしてまだ弱いクリスチャンの成長を続けるため助けるためには兄弟姉妹の関係を通して接することが望ましいのです。あなたが助けてあげている人とは恋愛に陥らないように気をつけてください。ローマ3章8節を忘れないでください。善を表すために悪をしようではないか。不従順は特に恋愛の分野においていつも悲惨な結果をもたらします。第一サムエル15章20から23は、背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。今何があってもどんな犠牲を払おうと絶えず神に服従すると決心してください。イザヤ一章か。
そう、イザヤのところがあの私のに従えばもう絶対幸せになるようなあの約束がそこではっきり書いてあります。皆さんだからまあこれがだから短期の苦しい時とかね、あの今はこれがどうしてもやりたくないとか、でもやっぱり神様の御心であれば、まあ、最終的にそれがベストになると絶対ね、それが本当に強い確信を持たないといけないんですね。結局あの神様の御心が絶対一番ベストの結果になりますから。これについて今読んだことについて誰かが何かコメントか質問ありますか。ちょっと復習しているところですけども、誰か何かコメント質問あった方がいいですどうぞ何かありますか、質問コメント今読んだところが。OK、 じゃあ続けましょう。じゃあ次はですね、皆さんあのこれからあの恋愛のところから、恋愛からその結婚できるまで一応6つのステップをこれから一緒に考えたいんですね。今日はあの最初の部分は行って、あと来週はその残りの部分をやります。じゃあまず第一のステップをちょっと読みましょう。じゃあお願いします。
恋愛関係のための段階、第一ステップ、相手が示される。教会の社交場は限られていますので、結婚したいと思っている人は機会を十分に生かしなさい。教会でのさまざまな行事は、真面目に付き合おうと思っている相手を見つけ、知るには良い機会です。この世が行うナンパとは違います。しかし、直接その相手を探すよりも、まず兄弟姉妹の間でより多くの異性と良い友人関係を作ることが良いでしょう。
まあ、ここであの前にクリスティーンの証の中でね、彼女が最初はあのクリスチャンの友達の男性がなかなか作れなかったんですね。ちょっと避けてたんですけども、でもやっぱりだんだんそれが主から間違っていると分かって、そしてこのクリスチャンの男性の友達を、たくさんの友達を女性と同じように持つようになって、まあ、それがもちろん本当に友達だけで、でもそういう健康的なあの付き合いの中で、たくさんの友達の中で、やっぱり一番自然に神様が導いてくださるからですね。だから、たくさんの友達を作ることもいい。また後で以前にもちょっと言ったんですけども、あの本当にあの結婚は神の私の人生のために神の御心だと思えば、やっぱりあの教会の中でもいいし、あの他の教会との調教派的な集まりとかいろんなミニストリーに参加したりするとだんだんあのそういう幅が広くなりますね。例えばこの以前あの月岡ゆきさんね、今白間はじめとゆきちゃんの証があったんですけども、彼女がいろんなそういう調教派的なキャンプのスタッフとか手伝ったり、そこでいろんな他 の, あの熱心なスタッフと出会って、その中であの神様が導いてくださいました。 だからその機会を増やすことも私たちの責任だと思いますね。だからまあもちろん乗りながら神様のご計画に従っていく。じゃあお願いします。
この時に相手の 貧困性、話し方などを見る必要があるでしょう。そしてその人が主イエスとの深い関係を持っているかどうか確認してください。これはとても重要です。より多くの良い友人関係を作ると同時に聖霊にふさわしい人と出会えるように祈りましょう。あなたの知人の中にその人があなたにとって神の導きの人だと気づかなかったにもかかわらず神に祈ると後に示される場合があります。ですから第一段階にいる人にとってこれらの真意を持ってあなたの周囲をよく見ることはとても重要なことです。この時は自然に振る舞い多くの友人関係の中でお互いに深く知り合う時です。
そう、こっちもごめんなさい、この第一テモテの5の12じゃなくて第一テモテの5の1から2ちょっと直してください。ちょっとまだその部分が直してないんですけど、一番最後に今読んだところのこの第一テモテの5の12じゃなくて5章1節と2節、まあそこはパウロがテモテにクリスチャンにそのどのように振る舞うか、まあ、結局神の家族のように振る舞うように、だから彼がその若い女性がその妹のように、年上の女性がこの自分のお母さんのように、まあ、全部本当に家族的な付き合いだと聖書が強調しているんですね、この聖書箇所に。まあ、これがじゃあお互いにいろんな知り合うきっかけとなるようにですね。じゃあ次のところ、これがもうかなり当たり前のところですけども、じゃあ次のステップに行きましょう。第2のステップ。
第2ステップ、相手と知り合う。相手と知り合うこの時は友情を土台とした関係です。神との真剣な関係、聖書に基づいた価値観、家族関係、将来の夢など、兄弟姉妹なのでグループの中において2人で分かち合い、祈り合い、主を褒めたたえたりしてお互いに霊的な土台を築き上げていきます。集会後、教会の行事に一緒に参加することは知り合うのにとても良い機会です。この段階は相手が神に選ばれた人なのかどうかを知る上でとても重要な時です。なぜならあなたは言われたままの誰かの予言や啓示で結婚するのではなく、相手は肉も骨も思考も意思も持っている人間だから知り合うことが大切です。注意、次のポイントは重要です。忘れないでください。 A、 まだ友情の段階ですから2人があまり感情的にならない方が良いでしょう。人の心は何よりも陰険でそれは治らない。だが誰がそれを知ることができよう。 B、 2人きりではなくできるだけグループで知り合う方が良いでしょう。 C、 急がないように。熱心だけで知識のないのは良くない。急ぎ足のものはつまずく。
そう、急ぎ足のものはつまずくと書いてあるね、箴言。本当にゆっくりゆっくり祈りながら進んでいく。ここはですね、さっき今書いてあるの、誰かからの予言か啓示ではなく、やっぱり相手を本当に深く知ることの大切さが強調しているんですけども、ある時ですね、私たちのノボリトの教会じゃないけども、日本の違う地域の教会のことですけども、ある時はその牧師夫婦が、教会の何人かと一緒に、特別な集会に出たんですね。で、その特別な集会に、ある人が、予言をしたんです。で、その予言の中では、何かその教会の中の二人が、結婚が御心だと言ったんですよ、その予言の中。それは私が個人的に知ってる人たちでしたね。そしてでも私とクリスティーンもその教会の牧師夫妻もその二人が、まあ、御心であっても今御心じゃないとすごく思ってて、いろんなまだ解決しないといけないことがいっぱいあったんですね。でも彼らが特に予言があったのですごくどんどんどんどんその関係を盛り上がって、まあ、結局結婚してしまったんですね、割と早く。で、まあでも本当に残念だったんですね。結局悲しいことで一人の子供が生まれたんだけど、でも最終的に離婚してしまって、まあ、違うところに遠いところにも後で引っ越してしまったんですけども、だから今から見るとやっぱり私もあの時でもその予言が どうかとかすごいあのクエスチョンマークで、やっぱり普通はこの個人の予言がこの人々の支持、人生を支持するためじゃなくて、あの、まあ、第1コリント14章にはっきり書いてあるように、あの励まし与える、徳を高めると、あの勧めをするということですから、だからそういう自分の人生をこうしろああしろとかそれがじゃなくて、やっぱり昔の旧約の時代は預言者の役割がそうだったけども、新約の時代がみんな一人一人聖霊がいらっしゃるので、だからあのその誰かに言われてだからやるんじゃなくて、一人一人が聖霊が宿っているから、だから聖霊の導きをまず個人的に受けないといけないんですね。誰かに言われたとかじゃなくて、一人一人祭司だからね、今神様の前でクリスチャンみんな祭司ですから、だからみんなその聖霊が宿っているんです。だからそれがすごくあの大きな危険性ですね。あとで、あの僕もね、大学の時、あ、高校の時に寮に入ったんですね。で、寮、高校はこの親が、まあ、割と近くに住んでたんだから、よく週末で一緒に行ったんですけども、でも高校の時にあの自分の寮、まあ、クリスチャンスクールのその寮の、 あの担当者が宣教師の夫婦だった。で、彼らがこういう話があったんですね。彼らが付き合っている時に、あの彼らが高校4年間付き合ってたそうですね、アメリカで。クリスチャンではなかった。だからずっと4年間ずっと付き合って、もちろんクリスチャンじゃなかったから、そのフリーセックスの、もうすでにそのフリーセックスの時代になってたので、だから全部、まあそういう状態でずっと付き合ってたんだけども、結局、結婚したら、あの、彼らがいたのは、この、彼女がこう言ったんですね。4年間付き合ってたんです。もうずっと会って同じ高校にいてて。でも卒業してすぐ結婚したら、彼女がいたのはもう相手を全然知らなかったと言ったんですね。で、なぜかというと、その二人きり付き合っている時には簡単にあの仮面をつけるんですね。まあ結局あの見せたい自分を見せるから、まあ特に日本人がそこにプロですからね、あの本音と建前で、まあ、文化的には日本人が特にそれで訓練されているので、あのだからそれが、まあ、誰でもするんですけどもね、仮面をつけるとかそういう骨と建前はどんな文化でもあるんですけども、でも日本人には言葉があるまで英語はないからね、そういう言葉はない、骨と建前とかポルトガル語もない、だからやっぱり大事なするものが言葉が増えるんですからね。だからあのやっぱり日本はそういう相手に迷惑かけないようにのために、やっぱりその自分の感情も見せないとか、いろいろね、いろいろ自然に訓練されているので、だからあの二人きりだと、じゃあどんな仮面をつけているのか結局わからないんですね。でもグループの中だったら、まあそれでも仮面をつけられるんですけども、でもやっぱりもう少し自然ですけどね、いろんなことがあってまだお互いにそういういい印象を与えようとしてないから、だからあのもう少し相手の本物の相手を知ることが可能だと思いますね。いろんなそのだからそれでこのグループの中で自然にいろんなことをやりながら、あの相手の本当の様子をもう少し分かると思います。まあこれがこの相手のがこの人だろうと、でもまだ言葉言わないで、あのこの前のね、あの城間はじめ君が、まあ、4ヶ月ぐらいね、彼が祈ってて、この人だろうと思ったんだけど、4ヶ月くらい一言言わなかったんですね。ずっと祈ってて、やっとあの彼女にそのちょっと表現したんですね。じゃあ皆さん、この2番目のステップについて、今話していることについて何かコメントか質問ありますか？何か聞きたいことが、まあ、いつもね、コメントがあれば、あの質問があればどうぞいつも考えてください。じゃあ第3の方に行きましょう。お願いします。第3ステップ。
第3ステップ、霊的なカバーを持つ。恋愛はとても大切な関係なので、経験あるクリスチャン、夫婦がベストでしょう。に、恋愛関係に進んだ方が良いかを相談してください。指導がないことによって民は倒れ、多くの助言者によって救いを得る。箴言 11-14。 密議を凝らさなければ計画は破れ、多くの助言者によって成功する。箴言15-22。 考えている相手と恋愛時期に入っても、この霊的カバーとなっている人が引き続き2人の恋愛を見守り、カウンセリングし続けることが良いでしょう。このカウンセラー以外に牧師か霊的なリーダーにも相談してください。
じゃあ皆さん、この例えばこの斎藤夫妻、この前ここで明かししたんですね。でも彼が明かしした時に、彼はその恋愛に入る前から一応はっきり一人一人ずつが、この経験のある人がこの霊的なカバーとなって、まあ、霊的なカバーは、カバーはこの覆うことですね。カバーする、だから私の人生を見守ってくれるというカバーですね。この霊的なカバーだから、その覆いということですね。その覆いを、覆いとなる人が、だから今日はこれから高弘君と久美ちゃんが歌詞をするんですけども、だから彼らもだんだんお互いが御心だと思ったら、彼らはこのジョサイアとジェニファーに守ることになって、そして最初から彼らが時によって久美とジェニファーさんと話しちゃったり、また時にはジョサイアと高弘君だけとか、でも結局後で時によって2人、多分多くほとんどは多分4人でね集まってたんですけども、もうそこでずっとそのプロセスを見守ることができました。この特に相手に何か告白する前に、よくその相談した方がいいですね。なぜかというと、そう告白して後で相談したら、もし御心じゃなければまあ、いろんなことがやっぱり言いづらくなるね、おかしくなるから、だからお互いにね、そういうことがもう分かってるのに、でもやっぱり御心じゃないとか、それでやっぱりいろんなことが難しい。だからよく、ね、自分がまずこの経験のあるその霊的なカバーとなる人たちとよく相談して、後で、まあ、前にも言ったようにけど、その自分の両親と両親はそのクリスチャンではなくても、まあ、これから付き合おうと思っているんですけれども、やっぱりそういう強化をもらうことが大切と思いますね。その私が、まあ、もちろんね、それも年齢によりますけれども、30歳とか30年代の人たちが、多分そこまで強化もらうよりも、でもとにかく知らせて、親も理解してもらうということが大切と思いますね。もちろんもっと若い時はね、もっとその強化的なことになると思いますけども、まあ、この霊的なカバーとなる人をお願いする、まあ、私たち教会は一対一も行っているんですけども、ただ場合によってこの特に恋愛の場合には一対一だけの人がそこまでの経験とかそうですね、そこまでの経験はないかもしれませんので、だから恋愛の時はその一対一だけよりも教会の牧師たちの中で、そのユースリーダーかユース牧師の中で選んだ人ですね、じゃあこの人はどうですかとか、まあ、もちろん一緒に話し合って計画するんですけども、ここでまだその相手にはまだ告白してないんですからね。だからそこはこういうところです、まあ、これからクリスティーンがこの4ステップですね、第4のステップが2人の関係のために祈るというところを、これからじゃあクリスティーンが話してくださいます。 Yeah, you're going to pray for that.
Okay.おはようございます。そう、本当に神様は私たちのベスト欲しいですね。いつもベスト欲しい。だから私たちはね、時々自分のベスト欲しいも、だから時々秘密がありますね。私の秘密誰もに言いたくない、ね、私のベスト、ね、探しているですから、その人は関係ない、ね、そう、そのことは気をつけて。そう、私はクリスチャンお母さんですけど、たくさんの人はクリスチャンお母さんがない、ね、 でも教会の中でたくさんのクリスチャンのお母さんがいます、ね、だからその人は素晴らしいことは、探して、ね、その人は助けてくれる人探す方がいいね。そう、本当に私たちはリーダーたちはすごいみんな大好きね、神様愛してるですから、そうたくさんの素晴らしいファミリーになれるように、ね、神様の御心です。だから私たちも、ね、もっともっとリード、ね、立つたくさんのリードね今います。 その人はそう同じ、ね、あなたのベスト欲しいです。だから、いつも、シークレットがない、秘密がない、okay? そう助かります。本当に時々弱くがありますね、誘惑があります。その時は、秘密するとその誘惑はもっと強くなります。でもすぐ告白するとどんどんその誘惑は弱くなりますね。そう私の子供たちは4人ですね。そう小さいからね、そう今ね、お母さんたちがいますね。そう多分小さい子供もいるわからないけど、そうでも小さいからすごいいい関係できたらね、そうオープン、ね、その子供は忙しくない、いつも忙しいですけど、 その会話ね気をつけてね、その聞く時間必要です、ね、聞く時間必要です。だからその子供はもっともっと大きくなるともっと自由ですね、お母さんと話す。でもちろんね、たくさんの人は今ねお母さんね多分悪い関係がありますしてる。でも教会の中でたくさんの素晴らしいお母さん、霊的なお母さんがあります。OK? 用いてください。お願いします。そう今ね、クビとタカヒロさんね、その証があります。そう彼らはジョサイアとジェネファーね、いつもお母さんたちとお父さんたちのようにいつもオープンね、毎週毎週ね集まって、今結婚してるけどその後はもちろん完璧ではないね、ね、素晴らしい恋愛だったのに後も問題いつもがあります。アタックされている人、みんなねアタックされている人です。だから今も、ね、結婚の後も、ね、いつも毎週毎週ねオープンしています。2対2とか1対1ね。そう女性は、彼は大学生の時はアメリカに住んでいて、その時は彼はね、多分20歳ぐらいね、でもいろいろな、女性ねあって、ああ彼女は素晴らしい、彼女は素晴らしい、彼女は素晴らしい、誰ね、神様の選んだ人は誰ですかね、いつもその質問がありますね。そう彼はね、その時はすごい、メールがありましたけど、その LINE とか電話は自由ではなかった。そうちょっと高かったけど、そう彼は電話した時は、私はね高いのにすごい素晴らしい時間かかって聞いてと、そう覚えてるね、あお母さん、ね、ある女性はすごい素晴らしいけど、そう私は、あ彼女すごい綺麗です、あ綺麗ですねそうでも知らない、その人は知らないね、彼はねカウンセリングしたい、私とカウンセリングしたいですけど、私はその人は知らない、だからどうする。そうだから私の、責任は質問する、質問ね、あ彼女はお母さんはどうですか、彼女とのお母さんの関係はどうですか、彼女は、祈りが好きですか、彼女は、ね、彼女のゴールは何ですか、たくさんの質問、ね、があります。あとは、もし、そのたくさんの質問わからないなら、ランとサクルね、結婚の前は本読んで、その本は100質問が入っています100質問ね、その会話のために、あとはそのディサイプルシップのためにもすごい助かりましたね。
そのあれは多分 結局100質問がこの相手のお互いに聞くということでしたね。お互いの知るためにですね。
でも感想のためにも素晴らしい質問ですね。そう、私はそのジェニファーは知らなかったね。でももっともっと聞いたら、彼は私はコントロールしなかったね。私は彼女を選んだことではなかった、神様ですけど、私の、責任は質問する、質問する、質問するとして、その人は、女性は、彼女は神様の選んだ人かどうか分かるようにね。だから質問する、ね、私はコントロールしない、ね、そう、そのことできない。そう、そう、そのことして、ね、たくさんのこと聞いて、聞いて、聞いて、あとはあそこに行って、彼女は会って、そう、そのことはすごい、もちろん、全部は、二人は完璧ではない、私も完璧ではないけど、そう、神様の御心、分かりますね。もともとそのオープンできればね。そう、そのことはみんなね、自分の、子供と、自分の孫と、自分の、ケースもね、そう、お母さんとお父さん必要です。OK? オープン、オープンしてください。OK?
ありがとうございました。皆さん、この、今クリスティンがいたことは、このジョサイアが実はですね、このジェニファーの前に別の宣教師の娘と、ことも考えたんですね。そして同じようにクリスティンとずっとクリスティンもその時もいっぱい質問して次々ってことで、でもだんだんいろんなことがやっぱりクエスチョンマークがあったんですね。例えばその女性がものすごくそういうかなり裕福な生き方をした方みたいですね。どんどんどんどん高い靴を買ったり、いろんなこの生き方見るとやっぱりすごくそこでちょっと物質的なものにすごくなんて惑わされてるんじゃないかというような印象があって、まあ、最終的に彼女の方からね、多分ジョサイアから、
そう、
そうそう、まあ結そう、まあ最終的にまあいい女性だったんだけども、結局神様がそこに導かなかったんですね。皆さん、この4ステップの、ここにちょっと高橋さん、この第4ステップのこの恋愛関係に、その見心かどうか、ちょっとそれだけちょっと読んでくださいますか。この
恋愛関係に入ることが見心かどうかを見分けるときには、聖霊の導きやキリストの命がますます必要になります。見分けるために次の点を確認します。1、聖書に基づいてこの関係を始めていますか。
まあ、これがやっぱり聖書に基づいているかどうかは一番大きいですからね。だから相手はクリスチャンじゃないと、もう聖書に基づいてないから、もうすでにアウトですね。あとで、いろんなそういう基本的なことがやっぱり聖書の原則ありますからね。相手が中途半端なクリスチャンだったら、時々教会来たり来なかったり、中途半端な人だったら、やっぱりそこもやっぱり人生も中途半端な人生になってしまいますね。だからいろんな問題があります。だから結局その基本的なことがやっぱり聖書から分かります。2番目。
2、両親や他のカウンセラーも承諾していますか。
はい、それで話しましたね。
3、心の奥底に神の平安がありますか。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。この際3の15。4、状況も OK と言っていますか。
状況というと、例えば経済的に可能となっているかですね。もし誰、まだ仕事がないのに結婚したいとか、それはもちろん無責任ですね。だから仕事とか、まあこれからうまくあまり邪魔がないようにその生活できるようにいろんな状況が揃っているかどうかですね。まあ、それがいろんなことを確認しないといけない。で、心の平安も、ある聖句が、旧約聖書の預言者、エレミアかイザヤだと思いますけども、ある道を歩こうとするときに、心の中でそういう声があるというような聖句がありますね。だから、ある人がこう言ったんですね。この、動いてない船が、回すことできないんですから、 だから動いて、まあ、この人だろうと思ったら、でもそこでちょっと進もうとしたら、何かこの落ち着かないとかね、不安とか、その心、あ、これだという確信がないから、だからそれがやっぱりその少なくとも黄色信号ですね。あの注意して本当に進んだ方がいいかどうか。だから まず本当に心の平安、クリストが OK と言ってるかどうかね、聖霊を通して。だからそれはすごく大事な確認です。まあ皆さん、じゃあ最後に、あの今日はこのゲストが来ましたから、田村隆弘さんと久美さん、じゃあお願いします。どうぞこちらに。じゃあどうぞどうぞ。ちょっといくつかの、今日はちょっとインタビュー形式でね、はい、しますけど、まずラビューさん、自己紹介者お願いします。
あ、私の名前は田村隆弘と言います、こちら私の妻の、クビさんです、私たちは、この前6月の3日に、無事挙式、結婚式を挙げることができまして、晴れて夫婦となることができました。これも一人に神様のおかげ、ティム先生のご主人、皆さんのおかげだと思っています。本当にありがとうございます。
まあちょうど明日1ヶ月になりますね。
そうですね、ちょうど1ヶ月
まあ、クビさんはこの香港で生まれて育てて、そして9年前くらい日本に来た、8年前ですね、日本に来て、あの勉強して、後で就職して、そして、まあ、日本でずっと今あの社会人の生活を送ってきたんですね。で、香港で少しあのカトリック関係の学校にいて、少しそういう関係あったんだけども、でもまだイエス様のことをよくわからなかった。日本でイエス様と出会って、エクレシアに来てからですね、あの、まあ、バイリングルの方の教会に来てから、イエス様と出会ってクリスチャンとなって、そして皆さんもあの高弘君のことをちょっと思い出すために、あのファミリーキャンプの帰りに、あのジョサイアと、あのジョサイアとジェニファーがこのファミリーキャンプのところで、相川町のバス停で会ったんですね。そして教会にそこで導かれてクリスチャンとなって、そして結局同じセールグループにも行くようになったんですね。
そうです
ね、森純子さんのセールにあの行くようになって、僕もよくあの自分のオフィスで仕事してながら、こっちで大笑いしてるグループがすごくよくありましたけど、でもそこでだんだんお互いに知り合って、そしてじゃあそのあの高弘さんにちょっと質問ありますけど、
はい、
あのどういうプロセスで、あのジョサイアとジェネファーに、あのその一応この2人をのことをあの見守るということが、どのようにその決めたんですか。
僕たちの場合は、ちょうどたまたま、私のディサイプラがジョサイア先生で、でクビジャのディサイプラがジェニファー先生
だったんですね。
でそれ
が恋愛に入る前から、
入る前からです。で入る前からそのお互いそのディサイプラがその同じ夫婦の方だったので、であの、まあ、一対一でやるディサイプラも、まあ、いいんだけども、あの4人で、あの、まあ、私とジョサイアでジェニファーさんとクビさんで、この4人でこう、何でしょう、何でもいいので話をしながらお互いのことを確認し合っていく時期が必要なので、そうやってそのディサイプラもやっていくっていうのを一つ取り入れていったんですね。
あ、まあ、それがじゃあそのあの恋愛に入ってからですね、恋愛の時期に入ってから4人で、
恋愛の時期、そうですね、まあ、その頃ぐらいからですか、ね、意識し始めた時ぐらい、
まあ、結局じゃあこれから付き合おうということですね。
そうですね、
そうね、あとでですね、あのその4人で話し合ってる時に、
はい、
じゃあこの恋愛と婚約して、まあ、2人はその婚約式がなかったね。
そうですね、
婚約式がなかった。でも結局その恋愛と、まあ、後であの結婚までにその例えばこの、 あの肉体的な接触とかね、それについてどのように話し合ったんですか。この
そうですね、あのジョサイア先生と話したときは、やっぱりその結婚前 の、 あの肉体的な関係っていうのはやっぱり、まあ、罪でありますし、でその時にですね、あの どっちかから忘れてしまったんですけど、まあ、ジョサイアかジェニファーさんか、あの一ついい例を教えていただきまして、あの、その例っていうのが、その赤色の髪と、青色の髪があって、で体の関係があるっていうのは、それを糊でこうくっつけるような感じ っていうのを表現されたんですね、うんうん、でもし別れてしまったらその色髪が、まあ、外れるということになるんですけど、うんうん、青い方にはその赤い色の髪が残っちゃいますし青い色の髪には赤い髪が残るっていう、っていう表現をされて、お互いその傷ついたまんまそれが消えないまま、うんうん残っていってしまうっていうのをおっしゃっていたんですね、
はい、
やっぱりその具体例みたいなのをやっぱり聞いたときにやっぱりより一層そういうのはやめて進んだ方がいいなっていうのを私たちでお互い気づくことができたので、うんうん、そういった関係は ない状態で進もうというふうに話をしました、うんうん、
そして今振り返ってみるとそういうことがなかったことがどうして良かったと思いますか、
うん、なくて今結婚してすごい私自身が感じるのは安心できます家にいて、
うんうん、
2人でいる時もなんていうんですかねすごい神様に守ってもらってるというか正直守っている際では辛かったんですけどでもその分その結婚した後の安心感っていうのはすごい感じててやっぱりこれがその神様の祝福なのかなって今感じてます。
あとでこのその肉体的な接触がない一つ大きな理由はその時にもっと大事な部分に集中できるためですね。だからお互いに付き合っている時に、うん、いつもそういう罪悪感とかと葛藤をしながらじゃなくて、うん、本当に大事な部分に集中して、うん、結局お互いの相手を本当にもっと深く知るためにね、
はい、
だからその付き合っている間には2人がお互いのことをもっと深く知るためにはどんなことをしましたか。
私たちはとりあえず何でも話すように心がけました。ジョサイア先生からも言われたんですけど、その例えば2人でさ道を歩いていて綺麗な花があったらあこの花綺麗だねっていうことも話し出すだけでもいいですと。何でもいいので話をしてそういった一つ一つのことからこうお互いを知っていく、
うんうん、
それでこう物に対する考え方だったりとかそういうのを一歩一歩知っていくように心がけて話をしました。
それについてクビさんは何か話したいことありますか。このどのように
俺
高井君に任せるぜ。わかりました。じゃあもう一つこと二人がじゃこれからはっきりその恋愛の時期に入ると決まったときにその時に四人でじゃこの付き合っている間にはこれからどうするかとかそれを具体的に話しましたか。四人で
4人で話しているときは、まずその一つ相手を知っていくということとあと結婚したい時期ってのはいつ頃かっていうのを、話は出てましたね。やっぱりそこがずれてしまうとそのお互いの進める関係性もやっぱり変わってきてしまうので、
そうです
ね、ゆっくり進めたかったり早く進めたかったりってのがあったので、
うん、
そのいつ頃結婚したいかっていう話の時期だったりとか、
うん、
あとはもうとにかくやっぱり何でも話をしてそのお金のことでも何でもでやっぱりそこで普段のその話の中で足りない部分を4人のディサイプラシップで補ってもらうようにしてました。
そうほとんどじゃ毎週4人で集まりましたね。
そうですね、ほぼ毎週その恋愛が始まってからは、4人でほぼ1時間話する時期が続いてました、
ね、毎週ですね。
そうです、うん、ほぼそうです。去年の5月ぐらいからお付き合いしてで今年の6月までお付き合いをしてからは4人じゃない時はほとんどなかったですね。
あで、この1年間ぐらい、
ね、1年間ずっとそうですそうです、話をして、
そうです、ね、あとでこの前はこの結婚式の時にね、先月結婚式の時に、はい、結婚式の時に初めてのキスだったみたいですけども、それがキスしない方がいいと勧められた、それか2人だけで決めたんですか。
あ、2人で決めました。
あ、だからそれが勧められたでもないですね。OK、わかりました。何か皆さん最後に質問ありますか。もし何か聞きたいことがあれば。
もうしたら俺忘れちゃった。何 貯金の話、う
ん、何なんかあの結婚する前に例えばこれしないこれしない、なんかジュニファーの例えばはあの貯金みたい、例えばあの結婚する前キスしない、あの貯金1個入れた、あのハグしない貯金1個入れた、結婚した後あのそのオープンに
そうですね、その宝がいっぱい集まってるんで
大丈夫ですか、わかりましたか。
まあ、皆さんあの本当にあの彼らが、私もどんな教会のリーダーも、私が一生懸命あの相手のために何か決めるとか絶対しないことにしてるんですね。アドバイスをあげるけども、でも決めるのが絶対二人で決めるんですね。あのそれが一切コントロールしようとすることが、それは聖書が禁じているから、なんか絶対相手をコントロールしようとしないけど、ただアドバイスをあげて、でも相手が後で決めるのはもちろん全部相手ですね。何でもそうですけどもね。じゃあありがとうございました。素晴らしかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ皆さん、来週もまたあのこのレッスンの後半になります。楽しみにしています。じゃあ一言、じゃあ祈って終わりにします。天の父様、あなたはいつもザ・ベストを私たちのために計画していることを感謝します。短い間にはいろんなトラブルがあって、時々挫折したり、あの脇の分からなくなり、本当にいろんなトラブルもあって、本当に時々あなたさえも存在しているかどうか、あの疑ったり、あなたの愛を疑ったりします。しかしどうかその時でも私たちがあなたの約束をつかみ続けて、そして従い続けて、そしてそうすると必ず最終的にあなたはこの一番良い計画を実現させてくださることを感謝します。どうか私たちがいつもあなたから目を離さないように助けてください。感謝してイエス様の皆によって祈ります。アーメン。アーメン。ありがとうございました。